的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは大学院生落語家の江島屋尾崎春彦助丸さんにお越しいただいてます。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、全国飛び回ってない？
ああ、そうです。全国まあまあ行きましたね、
うん、広島とか九州、
まあ、広島九州行きましたし、まあ、東京もありましたし、東京大阪もねありましたしね。
うん、今はもう落語楽しくてしょうがないみたいな感じになってるんですか？
まあそうそうで、僕結構その今すごいその沼にはまってるような
沼そのなんかその瞬間はなんか自分であるんですか？そのさっきの面白くねえなーから、ね、このまじダメだなやるかと思ったような感じで落語始めてから、あ、これハマるかもみたいな、なんかそういう瞬間とかってあったりしたんですか？
2回あって、それそのあおそらくこれで多分ハマったんだろうなっていうのが2回あって、うん、1回目が何でしょう、こう先輩にそのめちゃくちゃ説教されて、ずっと、うん、何でしょう、面白くないってずっと言われてきて、
うん、
サークルで、あのうちの先輩が結構まあまあいい、もう仲はいいんですけど、こう、うん、結構怖いですよ。そう、ストイックさがゆえに、はい、結構その後輩にこうカーってきつく当たることが多くて、で、まあ僕らその裏ではその先輩趣味ここと特技暴言って呼んでそういう先輩がいて、で、その方にもう毎回そのネタのもうネタやるたんびにこう面白くねえって、その言葉、話聞いてやるからって言って、ネタやれって言って、ネタやる。お前の話聞くとイライラするって。じゃあ話す、じゃあ話せって言うなと思いないし、思ったんですけど。
自分から呼んどいて、つまんないみたいな。
で、後輩がなんかちょっと笑わせる気がないな、みたいな、っていうのがあったら、うん、で、それで全員後輩呼んで、こう説教したんですよ。この時に、そう、先輩がなんか、単独ライブかなんかやったのか、その3日間あって。で、3日間、会場セッティング、まあ、打ち合わせ、で、本番っていう、まあ、3日間あって。で、3日間とも、打ち上げはあるんですよ。
うん。
その時にやると、同じ内容の説教を3日連続やるんですよね。
うん。
で、僕、学年が近いんで、ずっと先輩に横にいるわけですよ。
うん。
で、これ先輩に、お前ら面白くねえんだよって、分かってんのかみたいな感じで。それで、先輩にカーってこう、言われるじゃないですか。で、うん、言われるんですけど、で、まあ僕もパッパッパーって言われる。で、うん、で、僕もその後輩の話をされたときに、うん、そうですね、お前、スケマルどう思う？まあ分かってんのか、後輩はこんなんなんだぞって、
うん。
で、まあそれはもう、あ、そうですね、先輩のおっしゃる通りですねって言うしかないじゃないですか。うん、たら、うん、それで先輩がブチ切れて、
うん。
おめえはもっと頑張らなきゃいけねえんだよって言って、バーって怒られて。いや、同意しただけなのになと思って。それでまたバーって怒られて、そういう後輩したお前が悪いってことで、また怒られて。それが3日連続あって、同じ内容だから、もういいじゃん、分かってるよって思いながら、先輩それまた言ってますよって言っちゃったんですよ。言ったらまた火に油注いだみたいになって、なんだお前のその言い方はみたいな。分かってねえんだよって、って言われて、また
デジャブのように、また。
デジャブ。
それが。
いや、で、あって、もう、で、なんで言うのかなと思って、ふとしたときに、
うん。
で、その時、サークル YouTube、要はネタの動画出してたんですよ。で、なんで面白くないんだろうと思って、で、ちょっと、あんまり自分振り返るの嫌なんですよ。
うん。
なんかちょっと恥ずかしいなと思って、でもちょっとそこは、まあでもなんで言うんだろうと思って、もう一回見返してみたんですよ。で、見たら、自分的にはこれ面白いだろうと思ってることをバーって言う。
うん、
で、僕、そもそも小学校、小中高、アミさんも経験あると思うんですけど、面白いって一回も言われたことないんですよね。
うん、
うん、あ、そういうこういうポジションのあのこうポジションというかあのキャラではなかったっていうことなのかな。
面白いとは全く思ってなかったですね。
おお、久しぶりにその、胸元えぐられてきましたね。
来た来た、直球できたね。
直球で、いやそう、いや本当そうなんですよ。で面白くない人がこれ面白いだろってやってることって面白くないじゃないですか、結局。
なるほど、すごい、今の三段論法はすごくあのクリアだね。面白くない人が面白いって言ってるのは確かに面白くないと思う。
なぜなら面白くないからですよ。でも本人は気づいてないんですよね。
なるほど。
でやったら、でそれをもう動画で見直したんですよ。たら本当に全然面白くなくて。
やっと気づいた
の。そこでスケマルというのが喋ってるのを見て。はい、これが面白くなかったん
です。本当に面白くなくて。で、なんならその腹立ってくるぐらい嫌になって、それで。めちゃくちゃ自分が嫌いになったんです、それで。でもなぁ、でもこれで、なんかもうやめたいなと思ったんです、それで。もう面白くないから、もう。でもな、これでやめようって思って、やめるって言ってもなんかどうかな、いや変だな。なんかこれでなんかそう、面白くないって言われてやめるっていうのって、なんかその、うん、自分的にはダサいなと思って。で、じゃあなんで面白い人って何が面白いんだろうと思って、それこそ例えば、その、落語をやって、やっぱ自分がやってるその演目の、やってる、その、まあ、プロの人って面白いじゃないですか。
うん、
面白い人っていうのは。まあ、基本それは落語上手い人は基本面白い人なんで、
うんうん。
で、それで見直してみたら、自分がやってる話なんですけど、やっぱり面白いんですよね、自分が見てて。
うんうん、
あ、同じ演目でも。
同じ演目でも、うんうん。で、もう一回自分見直してみると、あ、全然違う。全然面白くない。全く面白くない。
あ、話す人で変わるんだ。
で、それでもう、そのプロの人がやってる話を、もう、同じ口調で、
うん、
で、同じ話し方で、やろうって、それでやって、それで、いざこう、講座上がって、まあ舞台上がってやったら、あれちょっと違うなと思って。いや、リアクションが、あ、反応が、あ、結構いいなって思って、
うん
うん、で、舞台袖に戻ったら、あの、で、あとにその面白くない、ずーっと言って、ここと言った先輩が、僕の顔見て、いいじゃんっつって。
おお、ああ、それが沼。
なるほど。
たら、あ、こういうことね、みたいな。
自分だったんだね、その。
結局、そうです。まあ、あの、そうですね。まあ、だからそういうことだったんだな、と思って。で、っていうのと、すいません、話長くなったんですけど、もう一個が、その、プロの方に見てもらって、それで、あの、将来どうすんのって言われて、いや、まあ、特にまだ何も考えてないですって言って、うん、たら、その若い話家さん、プロの落語家さんが、まあ、君将来どうなるか分かんないから、僕の連絡先教えとくねって。
うん。
で、なかったら連絡してっていう話されて、うん、その道行っちゃうのって思って、なんか急に引っ張られた感じがあって、
はいはいはい。
で、そっから、あ、じゃあちょっといろいろなんかちょっと、もし何か言われてもいいようにって、ちゃんと話覚えんとな、みたいな。話やらんとなっていうところが、
うんうん、
その、結局バーンってその、
うーん、
あの、まあ、その、のめり込むきっかけというか、トリガーになったのかなっていうのは。
いや、なんか、めちゃめちゃか、もう、スケマルさんのその、あの、なんていうの、思考というか、全部筋通ってんなと思って、すごい面白かったな。一般化するわけじゃないけど、いや、あの、面白くねえなからの、あの、そこへの、こう、あの、なんていうのかな、カウンター、自分のセル、自分でそこから、一回面白くねえなって突っ張ねるんだけど、突っ張ねてる自分にもちょっとこう、後ろ髪引かれて、そこにもう一回、ぶち当たって、こじ開けるみたいなのが、だって一番最初もそうじゃないですか。
あの、舞台
なんか目の前に映って、あの、落語のやってて行ってみたけど、なんか、なんていうの、途中でネタ飛んじゃって、こう、その、要は、自虐ネタみたいなのが、こう、それで受け狙って、こんなの面白くねえって言って、 出てきたけれども、なんかそれでね、踏みとどまってもう一回入ってなったし、うん、その後ボロクソね、あのデジャブのように先輩に言われて面白くねえなに対しても、あの、うっせえ面白くねえなってなんだよってところからね、でも一回自分でちょっと見てみて、
したら、
いや、そこでやっぱ面白くねえなって自分をそこであの客観視して、
はい。
そう。なんかそこからもう一回戻っていくっていうのが、あ、だから、助山さんって結構だから、ポジティブ思考なんだなってその時思ったんです
よ。
でそれで最後だからやっぱりなと思ったのは、その最後プロの人に何かあったら連絡してっていう時に、あ、俺この道行っちゃうのって、そこはめっちゃポジティブだなと思った。
なるほど。確かに
言われてみろ。
言われてみたら。
え、アミさん、僕って俺ポジティブな人間ですけど、どっちかというと僕ネガティブかなって思ってたんですけど、
いや、もともとバスケ部が一緒だったんですよね。
ああ、そうですね。
佐々木くんバスケめちゃくちゃうまくて、でも、うん、態度が
変わった人だって言ってたよね。
変わった人、態度が大きかったのか、結構先
輩ああ、そうだった、そうだった。
先輩とかから結構怒られてるタイプで、
うん、結構言われましたね。
あんまりめげないんですよね、そこが。きっと折れないと。
態度が大きくて面白くなかったけれども、めげない
。最低じゃないですか、めちゃくちゃ。
めっちゃポジティブじゃないですか、
ですけど。めっちゃポジティブ。結構先生も怖い方だったんですけど、
うん、
そこにどんだけ言われてもめげずにやり続けたっていうのは、それはすごいなと思います。そういう意味ではポジ
ティブ。確かに、うん、言われた時も結構泣いてますけどね、
うん、
結構泣いてました、
うん、
結構大柄大平にやる割にはめちゃくちゃ泣き虫ってい
う。
そうだからめげなんだろう、こう打たれるのはうってなるけれども、なんか逃げないっていうか、そこがあって、だから多分、
うん、
あのなんかカウンセリング番組みたいになってきたけどさ、
はいはいはい、
でもいや、あの面白いな、いや僕今の話聞いてた、ずっと筋通って筋っていうか、なんかこうなんか自分のなんか思う直感にずっとこう素直にというか抗わずに、あの進んでるなと思って、へーと思って、なるほどと思ったのと、もう一個はあの、いやなんとなくだから、まあ、たまたま落語はたまたまかもしれないけども、その思考って結構落語とか、まあ、あの落語ってほら、まあ、僕が助政に言うの釈迦に説法だけど、まあ、要は落ちる語じゃん、だから落とす、はい、落ちがある語りで落語なわけじゃん、
はい、
だからちゃんちゃんみたいな、こうなんか今の話ももうすごく助政さん自身がもうオチでできてるみたいな、こうあのところがあって、なオチ、はい、オチ製造機みたいな感じだなと思ったの、こう、
はい、
思考が、
はい、
なるほど、
もしかしたらそのプロの方はそれで、あ、こいつの思考は結構オチ、もうオチでできてるぞっていうのを
取
って、なんかあったらって言ったんじゃないかなっていうふうに僕はちょっとね、
すごい今のでそこまで、はあ、なるほど、
あ、かもしれないし、
うん、ま、
もう、うん、さっきのその僕も、うん、あの結構言われることとかを、まあ、なんか結構怒られてばっかりだったんでね、
うんうん、
いろんな時の、うん、そのさっきも話したサークル の、うん、そのお前面白くないって言ってた先輩が、うんうん、でふと思ったのが、その、お前の話聞くとイライラするんだよって言ってた先輩が、
うんうんうん、
僕はその、初めて見た落語研究会のサークルで、その人をあのネタ飛ばした人なんですよ。
そう
なるほど。
今思えば、その人がネタ飛ばした人が、お前の話聞くとイライラするって言うと、ふと、どの口で言ってんだって思いなが
ら。繋がった。すごい。うん、
そうだから、あとね、まあ、そう僕もよく怒られるというか、その僕もバスケ部だったんです
よ。
監督と相性悪くて、でよく怒られてた。まあ、なぜかというと謝らないんですよね、僕はね。お前の言ってることが理解できないと思うと、あの監督だろうが先生だろうが、その迎合しないというか、そうすると向こうは面白くないからそう、いうとこで少しだけ僕は助政さんにシンパシーをそこは感じて、怒られるってことは芯が強いんですよ、あの自分の考えを曲げない、
うん、
頑固もんだから。
だってりょうさんも結構尖ってたんですよね、
僕は
学生時代というか、うん、
そうね、あの尖ってた、尖ってたっていうのは、そうね、わがままだったね。なんか嫌われる前に嫌うみたいなこと言ってた。
ああそうなんですね。
すごいですね、それ。その座右の銘みたいな。
何なんだみたいなね。
へえ。寄せつけないみたいな感じなんだ。
うん？
寄せつけないみたいな。
うん、なんかそうね、こう人に意見言われるの嫌いだったんだよね。なんか、そう。子供だよねって思いながら。
ああ。亜美さん、僕、うん。
うん、
何亜美さん、僕、尖ってました？
尖ってたのかな、うん、どうなんだろう。なんか、あ、でも、友達はそんなにいなかったよね、お酒。
本当に、本当にいなかったです。
ね、うん、いなかった。
そう、はい、多分、僕もだから、尖ってるって自覚はないんですよ。で、尖ってる人って、尖ってるって自覚は一切ないから、自分は、そう、今振り返ると、そうやってなんか、あの、随分横暴な態度を取ってたな、と振り返れるけども、当時は別にそれが自分では普通で、なんか、なんで寄ってこないのみたいな。
ああ、そうです。
そう。だから、多分、スケマラさんもその当時、別に自分が尖ってるとも思って、自分が普通で自分が普通にやってる。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
そう、
そうです。
そう。そこがね、もう全くシンパシーを感じる子、うん、あの。
でも、だからこそ、逆に私はそういう揉め事とかあんまり起きないんですけど、うん、でもお二人見てると、うん、その芯があるからこそ、こう、出てくる作品というか、りょうさんは建築で、さっくんは落語で、うん、そこの際立ちが、
うん、
他は真似できないというか、その表現につながるんだろうなっていうのは、逆に憧れましたね、うん、そこは。
ああ、そう、でもなんかそう言ってもらうとすごい嬉しいけど、そう、あの、うん。いや、だから、いや、逆に僕は5年目ぐらい、今年で今23年目なんですけど、5年目ぐらいのことなんか、まだ、本当に、なんでこの世界でこう、なんかこれを仕事にしてしまって、どうやってこれから食っていけばいいんだっていうぐらい。だから5年経ったらそうだよね、30過ぎぐらいかの頃に、まあ普通にこう、みんな、あの、サラリーマンになってった人は、ちゃんとお給料というものをもらって、こう、あの、ちゃんとね、こう、それなりの生活をしていくんだけど、僕はまあ自営なもんで、こう、そう、いや、どうやっていくんだろうみたいな金銭的にっていうのはまだ5年目ぐらい思ってたけれども、って考える、まあまあでも、うん、スケマさんまだそう学生から始めてるから、ね、同じ、まあ同じ5年でも全然違うと思うけど、う
ん、ええ
ー、ただ今考えるとその時になんか、まあ、こう言っちゃうとすごい安っぽい表現だけど、ハングリー精神みたいな、なんかこう、はい、この野郎みたいな、俺はお前らと違うから俺は俺の生き方で生きるんじゃみたいな、あの勝手に突っ張って、あの、なんとかかんとか乗り越えてたなって。
ああ、
うん、分かんないですね、今からのと、
うん、いや、必死だったよ生きるね、やっぱり、うん、その時は、
うん、なんか尾崎くん一時期こう今後将来をそのプロの落語家に、うん、まあ、一般的な道に進むのかみたいなところ悩んでたような気がしたんだけど、
あ、
言ってたような声が、うん、今その辺ってどんな風に、
ああ話しましたね、
うん、
あ、そう、いや、これは僕はもう今決めてるのはもう、うん、本当にもう社会人に、まあ、会社入ろうと思って、
うん、
で、まあ普通に働こうかなっていうので、何、うん、でしょう、こう落語も、まあ、やりたいですけど、うん、まあ、まあ、社会人やりながらもやれますし、一、
うんうんうん、
本っていうか、うん、まあそれも、それでいいんですが、
うん、
やっぱり何でしょう、なんか好きなものを好きなままでいたいっていう気持ちがあって。うんうん
うん、なるほど。
いや、あの、すごく、なんか、僕はそういう、そう、急におじさん的な話をするけど、やっぱそう、僕らの時代はまだ、まだこう終身雇用的な、要はどっかに就職したらそこで長く続けるとか、大企業に入るとか、高学歴とか、そういったものがまだまだその社会のこう、要はステータスが強くて、
はい、
そう、自営でやってなんかそんな、どう、なんていうの、例えば大学院まで行ったのになんで個人事業やってるのみたいな、そういう、うん、あの評価もすごい あったわけですよ。で、もう変なし、ダブルワークなんて、もう、もってのほかで、それは、会社がそれを禁止してたからね。
はい、
でもなんかもう本当、今ってむしろその、今、スケマラさんみたいな、そういう、もう好きなものを、だから、それこそ、だから、好きなことを仕事にするみたいなことって、どっちかっていうと、もっと、マッチョ思考でみんな、こう、なんか、仕事っていうのは苦労してやるものだ、みたいな、こう、そう。だから、俺は、好きなことを仕事にしたくて、人に使われるのができなかったので、自分でやったっていうのは、まあ、消極的選択でもあるんだけど、そう。ただ、当時、その、みんなだから、あ、いいよな、お前はこう、自分がやりたいことで仕事になって、みたいな。俺なんかその、会社でこう、要は本音と建前を使い分けて、それで社会やってんだぜ、みたいなことを逆に言われて、じゃあ辞めればいいじゃんって僕は思ったんだけど。
まあまあまあ、そうですよね。
でしょ？でも当時、その、こういう発想の方が、お前そんな、なんかそんな学生の延長みたいなこと言ってんじゃねえよ、みたいに。言う価値観。そう。でも今、丸っきりそこが逆じゃない。むしろ。そう、やりたいことを やりたいまま、まあ、好きなままやり続ける環境を自分で構築するためにダブルワークっていうか、まあそのね、サラリーやって落語を別にだから仕事にしなくてもっていうね、その発想ができるっていうのは、まあ、仕事っていう考え方がね、すごくやっぱり自由になってるなっていうのは今の聞いててすごく思いました。で、うん、それをこの中やっぱまあまさに現役のね、学生さんがね、そうやって感じてるっていうのを聞けて、なんか本当になんかすげえおじさんみたいな喋りになってる。
いや
ちょっと明るい未来を感じちゃうよ、俺はそういう。いや、ほんと。スタートアップの、結構そのスタートアップの会社の社長さん、若い社長さんとかともこう、会う機会が多いんだけども、やっぱそういう人たち見てて、やっぱこう、結構なんか前向きだし、うん、話しててすごいいい気持ちになるのよ。うん、なんか、まあ、この比較はあんまりよろしくないけども、自分と同じぐらいとか、その上とかのと喋ってると、なんか、やっぱりちょっと悲観論者というか、悲観的に社会を見ていて、うん、なんか文句ばっかり言ってて、いや、文句言ってても良くならないのか、じゃあなんかしようよっていう。でも、その時にはもう体制、でももう、ずっとこうやってきたからみたいな、お前役人ですかみたいな感じのね。
あ、
結構ある。
あ、でも私そういえば最近たまたま行ったご飯屋さんで、うん、店主さんからすごい若者、もう同世代の4人でご飯、うん、20代の、うん、そしたらまあ多分70代ぐらいの方が多い、うん、私たちしかいなかったんですよ、その店、うんうん、その方からすごい、今の若者はもう全然なんか働かないから日本がこうなんだってすごい怒られて。
いきなり言われた。
そうなんですよ。楽しく話してたんですけど、その方はもうバリバリのそのバブルの時代に、
うんうん、
で、多分前世紀の日本、強強の日本を背負ってきたから、
うん、
作ってくる。まあみんな働いてたんだ、すごい俺。じゃのんきでみたいなことをすごい私たち言われて、ちょっとチーンってなったっていうのを今思い出しました。
そのバブル期にバブルを謳歌できた人は、バブルの前に戦後にそのバブル高度経済成長を作った人がいたから、それを楽しめてるだ
け。そうですね、
自分がバブル期作ってるわけじゃない。そう、だからいつの時代もそうで、だから自分がその真っ只中にいると、なんか成功してるときは自分の実力だみたいに思っちゃうけれども、何のことはない先代が作った社会の中で自分はたまたまそのタイミングでいるだけであってね。
本当に確かに。
で、それが、だからやっぱりその、社会がイケイケの時は勘違いしやすい。
うん、
本当その、まあ、バブルってくくっちゃうとあれだけれども、そのバブル世代もそうだし、今もちょっと、例えば建築業界がプチバブルなのに、その、偽、なんていうのかな、これはなんちゃってバブルだと思ってるんだけども、ただまあ物価がすごい高騰してて、インバウンドの効果とかで、なんか一見こう、建築ラッシュになってて、バブリーな感じなんだけれども、なんかやっぱそうすると、あ、まあまあこうちょっと僕はあんまりそう批判じゃないんだけれども、職人さんとか今もう売り手市場というか、こう職人さん不足だから、 もうそんな値段じゃやらねえよみたいなとか、あ、
へ
え、今これちょっとちょっと違うけど、今お米がすごい米不足だから、農家さんももうみんないい値で買ってくれると、その、うんうん、だからもちろんそれって言って、多分こっからも人によるんだけども、いい値で買ってくれるからって言ってもうなんていうの、すごい高値で言う人もいれば、いやまあこれぐらいが適正だろうってやってる、まあそこは人によるんだけれども、やっぱ職人さんもそうだし現場監督もそうだけども、そのなんか需要が勝手に増えてると、自分がすごい、
うん、
自分が今求められてるみたいな思っちゃう人たちも一定数いるなと思って、でまあそれもまたその人が悪いっていうわけじゃなくて、その社会がそういう風にさせてるって部分があるんだけども、うん、そうなんかね、今のその亜美さんを説教垂れたおばさんたちは、まあ正しくそのバブルの時代を自分が築き上げたっていう風に捉えた、まあポジティブな人だなっていう。
そうですよね。いやだからその人の認識って確かに面白いですね。
あ、そうなんだ。
運がさもそうしたかっこいいなっていう。うんうんね、
いやだからそうね。逆にさっきちょっとまた僕話長くなっちゃったあれだけど、もうずっと僕がだから2000年か、2000年の頃からもう就職氷河期とか言われて、もうずっと20年ぐらいずっと不景気って言われてる。
なんか
2001年ぐらいにあれかな、ちょ社会に2001年か2年に社会に出たんだけど、ちょうどその時だったから。なんかその上の世代はまさにその今バブルな人たちで、
うん、
なんとか自分が頑張ればなんとかなるみたいな空気感はあったんだけども、そこからも20年経った今のスケマーさんたち世代は、要は不景気が標準じゃない。だから、なんていうの、社会、景気が良くなるみたいなことを、多分そういう景気が良くなる社会っていうものをこう知らないから、バブルの感覚とかもないじゃない。だから、何言ってんのって感じだと思うんだよね、そのバブルの人たちにというか、今現実こうだしってなった時に。でもだから、まあ、だからっていうのもなんだけど、そのスタートアップ、まあ、若い社長さんたちもそうなんだけど、ベースが社会がこうなんか低迷してるから、なんとかしてやろう、なんとか社会を良くしたいっていう風に根っこから思ってる人が結構多いなと思って、でなんかすごいそれ聞いてると、こう結構やっぱまあなんか未来は明るいなっていうふうに勝手にこう感じているいるんですよ。話がすごいそれたけれども、だから僕はそので、落語ってさ、なんかやっぱりまあなんか日本人のこう粋な楽しみ方のまあ最たるものの一つだなって思っていて、なぜかって僕まあこれもまさにまたしゃかり説法だけど、アメリカンジョークとかって1ミリも面白さが分かんなかったりとかってない？
そうですね。
こうなんか向こうってなんか瞬発的な瞬間的な笑い、例えば言葉ダブルミーニングで、はい、なんだっけな、
ダジャレ的なのですか？
ん？
アメリカンジョークってダジャレみたいな感じ？
ダジャレってそうだね、そう、もう本当に言葉遊び的だったり、例えばなんだっけ、ちょっとディテール忘れたけども、すごい化粧が厚化粧な奥さんに対して、眉毛がすごい高すぎるよみたいな、
うん、
ただ、
はいはい、
でそれで振り向いた顔を見たら、それはだからその彼女は驚いてるように見えたみたいな。
へー、
何が面白いか分かる？
分かんない、分かんないです。
何なんか風配、要は眉毛が高すぎるって言って指摘をしたんだ、旦那さん、
はいはい、
それで振り向いた奥さんの顔が、要は眉毛がこう上がってびっくりした顔、うん、
はい
はい、うん、彼女はなぜならこう驚いてるように見えたからねみたいな、そしたらドッカーンって笑うんだって。
へ
ー、そうっていう説明を聞いてもわからないのよ。
はい、
そうですね。
でしょ、そうそう、
どこない、
うん、まあそう、なんか言葉のその何でしょう、まあ、文化の違いもあるんでしょうね、その。
そう。
意味合い的に。
そうなのよ。だからそういう、あとはまあ、ベースが皮肉っぽい感じもある。
ちょっとブラックジョークみたいな感じは。
そうそう。で、なんていうのかな。あの、その、目黒のさんも、本当ごめんね、目黒のさんも。
一番今日多いワードですよ。目黒のさんも。
見出しがそこしかない。あれもだからね、その、殿様が目黒でサンマを買って、まあ簡単に言うと、そこのサンマがうまかったから、サンマは目黒に限るって言って、別に、目黒で買ったから別に目黒さんのサンマじゃないんだけれども、
そう、
サンマは目黒に限るっていう勘違いをしてるっていうお話なんだけれども、あの殿様、あのちょっとバカなくすみたいな。それって、はい、目黒、サンマは目黒に限るっていうことは、なんて嘘でもないし、まあ、なんていうの、その殿様にとっては本当のことだけれども、いろんなその状況を、まあ、裸の王様と一緒でね、こうなんか引いてみると、あの殿様なんか、つぶってるけれども、とかの情報がそのサンプル、そのサンプルだけで言っちゃってるよ、クスみたいな。そう、多分、そういうちょっと余韻のあるおかしみっていうかさ、それが僕、日本人の割とこう、生きとか面白さ、あの、楽しみ、なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
そうそう。まあ、知ったかぶりみたいな感じですね。
そう。
落語そういうの多いです。
ね。なんかちょっとこう、そこが多分オチにもつながるんだよね、きっと、ね。
そうですね。
そう。
話の、そうですね。うん、ね、知ったかぶりはもう当たり前のように出ますからね、落語は。
へ、
ね、
ぇ、
それでその、その、極端な話、その、その、バカな人に、その、知ったかぶった、その、嘘を教えて、
うん、
その、あ、俺これこういう知ってるよ、こういうことなんだよって言って嘘言って、でバカだから分かんないから信じちゃうみたいな。でそれをこうみんなその遠目で見たら何考えてんのこの人たちみたいな、そのお客さんがその見るっていう、うん、そんなことねえだろみたいな。
ね、そう。だからなんかこう同じ皮肉なんだけれども、なんていうのかな、攻撃的じゃないっていうか、こう、
うん、
そこがあるなと思って。
確かに。あとなんか引いてみるみたいなのは最初から入れられてる笑いなのかな、落語ってなんて言うんだろう。なんか状況、私小学校の頃給食の時間に落語が流れてて、
給食の時間に落語が流れてた。
そうなんですよ。
相当通な先生だったんですね。ひょっとしたら
低学年とかから聞いてたんですけど、
すごい。
だからその状況がありありと浮かぶ、
ね、
その海外のとかってその瞬間で笑わすじゃないですか、
うんうん、
落語、はい、ストーリーの流れで笑わすみたいな感じが違うのかなと今ふと思いました。
そう、ね、
単純にその和芸なんで、その和芸だし、アメリカだと例えばそのスタンダップコメディとかですと、うん、立ったまま喋るじゃないですか。それってどちらかというとモーション入るんですよね、動きとかが、所作とかが、
うんうんうんうん、
こうなんか手の動きとか、
はいはいはい、
体の動きとかが極端に入るんですけど、
うん、
落語ってそれないじゃないですか。そもそも正座してるじゃないですか、
うん、動かないもんね、
体固定されてるんですよね、
うん、
で同じ位置からの手の動きとか、
うん、
でなんで余計にその動きがその、うん、その極限までにそのカットされるんですよね、
うんうん、
盆栽みたいな感じです。
盆栽、
なんかいろいろ究極までカットして、その細かくして、そのコンパクトにしたもののこうで表現するっていうか。
あ、面白い。そっか、そうだよ。だからお客さんにその解釈をこういかに委ねられるかっていうところ なん
で、
ね、
そうです、ね、そうじゃないかなって思うんですよ。
あ、確かに、あの今それで思ったのは、よくこうなんか扇子でこうそばをなんかこう、
はい、
とかってよく。
はい、
ありますね、楽語。
シーンとかっていうのが、まあ、パッと浮かぶんだけども。あれだってすごくなんか、その、アメリカのこういうのに比べれば、めっちゃ地味じゃない、ここで。喉なんかちょっとこう、ズズズとかってやるのって、すごくこう、はい、あの、ちっちゃな、なんだけども、はい、そのミニマムさからこそ、だからこそ、お客さんが、あ、これどういう情景なのかなって、自分からこう、能動的にさ、
そうです。
その、なんていうの、場の、想像しに行く、
はい、
なと思って、そこなんだなって和芸の、はい、そので日本人ってやっぱそこが好きなんだろうなって思って、はい、そこに面白みを感じるって。
そうですね、
ただ
旗から見るとそうセンスを加えてるだけなんですよ。
そう表現するとフリーズ加えみたいな。
でもそれがそば食べてるよ、おそば食べてるように見えるってなると、うん、だからもうそれ時点でこう、
うん、
話にこう もう想像しちゃってるんですね。もう
そうだよね。
入ってますか。
いや、だから人間の妄想力ってすごいよ、すごいね。
そこが日本人が好きな部分なんだろうな。
うん
う
ん、
そうじゃないかなっていう。
いや、でも多分あると思う。あのほら、やっぱり行間を読むとかってあるじゃないですか。その小説でも何でも、はい、やっぱそこに書かれてないけれどもなんかあるみたいな。
うん、
まあ、そこが、あの、まあ、僕もそういうのが好きだし、あの、ちょっと僕の話をしちゃうと、でも僕の話ばっかりしてんだけど、は
い、
今日
いや
いつもこれ言うんだけど、設計するときに、その、僕、部屋の名前を取って考えるんですよ。例えば、玄関とか、廊下とか、リビングって、その名前を付けちゃうと、まさに今の、つけますのもそうだけど、これが箸でね、これがお茶碗でねって、まあ、とか、あ、蕎麦を食ってるんだけどって言うと、あ、蕎麦を食ってるんだっていう風に設定できるじゃないですか、和芸だと。
ああ、はい。
和芸はそうやって自分でその場をこう、あ、落語の場合は作っていくと思うんですよね。お客さんに、まあこういう情景だよ。
はい。
建築の場合逆に空間ってすごい暴力的で、これが玄関、もう物理的に空間があって、なんか、例えば、あの、玄関って名前を付けなければ、かろうじてまだ、他の用途に使えるかもしれないけれども、玄関って名付けてしまうと、もう人は玄関として使ってしまうんですよ。人間って。っていうのがあって、同じようにリビングって使うと、名前付けると、そこを寝室にするっていう発想が、こう湧きにくくなってしまう。っていうのがあって、僕その、まあ、あえてこう名前を付けないで空間を作るってことをよくやるんだけれども、そうすると、あの、みんなね、あの、そこの空間の使い方が、の妄想力が上がるんです。そう。で、あの、寝室、リビングを寝室みたいに使ってみたりとか、あの、遊び部屋にしてみたりとかっていうことが自然に起こる。で、これ何かっていうと、でも子供って、ちっちゃい頃って別にそんな、あの、廊下走っちゃいけませんとか、玄関で、あの、カエル飼っちゃいけませんとか、なんかそうなんかよく。僕は玄関にカエルだらけだったんだけど、僕の家は。そう、カエルとモグラをいっぱい捕まえてきて飼って
た。なかなか特殊ですね。
そういうの、なんか捕まえて家に連れてくるのがすごい好きだったから。でも子供の時は別に玄関で、玄関はカエルを飼うところではないみたいな定義を持ってないから、自由じゃない。そう。で、はいはい、カエルが家の中にいることが別になんか、良くないとか何もそういう発想を持ってないから、うん、それぐらい本当は別に空間の定義とかってないんだけれども、なんか大人になるとね、いや玄関で帰るなんて汚いでしょうとか、なんか家に入ったらどうするの、いや家に入ったら家に入るだけだよねっていうので外に出せばいいみたいな、う
ん、
あって、だからこれそのこれのそういう風に人の意識って名前をつけてしまうと結構強制的にそのなんかそのフレームに収まってしまうってのがあるんだけれども、逆に落語の世界はそれをうまくこう活用して、本来名付けなければ何もそこにないのに、うまくそのここはこうでねって言ってこう、名前というかその情景描写をすることで、あのやっぱ空間を作っていくんだなっていうふうに思って、だから僕最初にその語る建築家だなって思ったのは、やっぱそういうところで思ったわけですよ。こう
確かに
ちょっと繋がってきた。
おお。
そうそう、うん、自由、ほら、で、最初自由だって言ったじゃん。だから自由すぎるから、やっぱそういう定義をしていくことで、お客さんに、お客さんが想像、妄想を委ねる場所を、その、なんだろう、余白みたいなものを作ってあげるっていうのが、和芸の面白いとこなんだろうなっていうふうに解釈してますが、大丈夫ですか？
いやいや、そうですよ、そうですよ、そうですよ。
ね。
へぇー。いやー。
うん、だからすごいですよ、落語界っていうのが。だからお客さんが想像して、うん、で、こう、話、自分、例えば、ね、多分こちらが話すことで、こう、お客さんに想像させておいて、
うん、
お客さんがすごい落として、お客さんが理解させて、イメージさせてるにもかかわらず、うんうん、そのイメージさせたお客さんがお金を払うっていう。
あ、そうね。
確かに。
お客さんに働かせといて、お客さん。
そうそうそうです。
ね、確かに。
負担大きいんですよね。
いや面白いね。でもそれはお客さんでも満足して、だから、
うん、
あの、いや、僕今その話はでも結構本質ついてんなと思うのは、やっぱり みんなお金を払って消費者は払ってるから商品をもらう権利があるんだみたいに世の中ってなってるだろうっていうふうに思うんだけれども、実は違うんだよね。あの、お金っていうのはこう、自分がそこを楽しませてくれた対価として、あの、ありがとうっていうので渡してる。それが、まあ、多分本来的にはそういうものだったんだけど、だんだんだんだんそこにね、なんか消費者の権利みたいなのが出てきて、
うんうん、
金払ってんのに面白くねえぞみたいなことを言い出す人がいたりとか分かんないけど、
はいはいはい、
そうっていうのを今思った。
うん、
うんうん、
いやだから健全健そういう意味でもすごい健全なあの仕事で、すごいいいな仕事っていうかね、その和芸で、
はい、
設計もそうだからね、あのお客さんのお金で自分が考えた空間をこうあの実現させてもらってるっていう感じ。
そうか、そうですよね。あ、そっか、確かにそういう意味ではすごい引いてみると建築と落語って共通してますね、
うん、確かに言われてみればそうですね。
いやちょっとまだまだ話したりな部分
は今日もあれなんで、やっぱり長くなるね。
長くなりましたね。ちょっと盛り上がりました。
いや盛り上がりましたね。
はい、振り返りに。
いやいや、
どうでした竹丸さん。
いやそうですね、その結構その打ち合わせの時は割とそのね、あの砕けた話が多かったですけど、うん、意外結構僕こんなちゃんと喋ったことなかったです。
いやそう、よかった、
うん、
どうなるか分かんなかったし、
いやそうですね、いやなんかその高校の時の現代文のその評論読んでるような気分でしたよ。
あ、確かに最初にテーマがドンってあって、
ドンって押されて、そのこれはな、うん、そのさっきのその亮さんがおっしゃってたその建築とはすごい暴力的だっていう話があって、
うんうん、
でそのそれこそそこのフレーズでこれなんでかっていう、なんかその要は位置づけをしないと、その定義づけをしないとその分からないっていうか、っていうのがあってっていうの、でそれを本当にその文章でそこにアンダーライン引かれて、建築とはその暴力的だ、これはどういうことか、何時以内で抜き出せとか、その1から5の選択肢から解きなさいみたいな、そのなんかこの時代この会話でこのやり取りで、なんかその一個の文章問題作れるんじゃないかなと。
あ、面白い。なんかこれあのゼミこれ。
確かに。
いやなんかもう久しぶりになんかこういうなんか高校の教科書にこういうのあったなっていう感覚が。
面白い。
また新しい視点でこの的場を見てくれて、すごい、ね、学生ならではの。あ、面白いな。
面白いですね。
ちょっと面白かった。
面白い。
ああ、そうか。確かに教科書っていうかそういうちょっと、
いいですね。
なんか、そうね。ちょっと社会に出て久しいので、学生時代のことを今、ちょっと思い出してみると、確かにこんなその論理立てて何かについてテーマを持って喋るって、ゼミのところでちょっとこう、なんかそのレジュメがあってこうみたいなことあるけれども、はい、普通にこうやって、対話をして喋ってるときに、今日はこれについて語ろうかとかないもんね、と思って。
はい、もともと、その哲学とかもそうですけど、対話によって生まれましたもんね。うん、アリストテレスがそうじゃないですか。
そうそう。ああ、竹丸さんは哲学も結構興味はあるんですか？
まあ、興味本位で読むこととかありますね。うん、僕全然理系なんですけど、僕。
うん。僕も全然理系なんですけど、そう。哲学とかもなんかやっぱね、なんかそう、いやでも多分助間さんもハマりそうだね、哲学とか。
いやもう結構面白くて読んで、西洋とか東洋哲学とか、それこそ儒教とか中国の諸子百科好きなんで、
いや諸子百科好きなんでってなかなかいい。それね、また20年後にめっちゃ面白い時期が来ますよ。
あ、本当ですか。
学生の時、僕もやっぱその2000年の頃にちょっと哲学
をした
と思っていて、そこからこの大人になって、なんか勝手に第二次ブームが自分の中で来て、まあでもそれ、ある意味コロナもあるかもしれないかな、その、っていうのがあって、そこで結構やっぱまあちょっと時間がまとまって取れる時に、ブワーって読んで、そう。やっぱその学生の時に感じた哲学と 社会に出ていろんな不条理を経験して、
そうですね。
そう。っていうのがあって、だからまさにさっきのあの、助丸さんの入り口が、まだ不条理の入り口を最初にその、はい、あの、落語の入り口に、
はいはい、
ちょっと、あの、社会の入り口に入って、で、こっから多分この20年とかで、いろんな不条理を経験してきて、
はい、
もう社会って不条理でできてるじゃないですか。
まあまあそうですね。
そうそうそう。
そういうもんですからね。
そういうもんなんですよ。うん、で、それを振り返ったときに、あ、でも不条理と落ちって結構親和性高いっていうかね、なんか不条理なことをいかにこう面白く、それをなんか、さっきのあの70歳のおばちゃんみたいに、不条理なことをガーってこうただの暴力に使っちゃうのはまあ簡単だけども、そうじゃなくてそこに面白みっていうかね、ネタを見出すのが僕はその話し家のこうなんか、あの、センスだったりするなと思うから、
ね、でも、ね、そこはこう、大崎くんが本来持ってるポジティブっていうか、
そうそうそう、そう
なんですね。
気をつけられるところで、面白く、社会の。
そうそう。
大変です。おー、つながりましたね。すごい。
吉田松陰じゃん。ほら、山口。
おー、山口。
吉田松陰じゃなくて、高杉晋作か。あの、面白く、
面白く、
なんか、泣きよう面白く。
そうですね。美声の句でね。
ちなみに、私が大学時代、山口大学で入ってたサークルのそのテーマは面白きなきこと内容、うん、その言葉でした。
うん、ああ、
つながりもな
んか。そう。いや。
いや面白かった。いや私。
落ちがついたね。
いやなんか私は今回その自分の捉え方が面白いなって思いながら聞いてたんです。
うんうんうん。
はいはい。尾崎くん。なんですよ私の中にとってもう中
あ
そうね
そうですね
落語家じゃないもんね
そうですそうですだからそのすごい大人だなって思って無意識に多分そのあの時の尾崎くんって見てたから、
はいはいはい、削
ぎ落としてる多分これまでも関わってきたけど削ぎ落ちてきたものがいっぱいあって、
うんうん、
それがこの言葉を通してこの私が見てなかったここがめっちゃ感じて聞いてました。
面白い。
それなんか以前そのあゆさんにお会いした時に宮あの宮古行った時に
あの海パン事件みたいな
あなんかそうだあの
海行くぞ
ってそう空港の前で水着着てただあの突っ立たされた時の
見る
時にそうです話した時にあの普通に僕も的にその、うんお話ししてた、喋ってた時に、その、アミさんが、おさっきも大きくなったねって。
でも、こうやって落語のことはあんまり聞いたことなかった。
ああ、そうですね。
哲学とか、その、トライトしてみたいなのはあんまり聞いたことなかった。
ああ、そうですね。
面白かったね、聞いて。
そうね。中学校の話しかしてませんでしたからね。
いや、だから、それがこうやって出てきたのは、なんか面白いな。
ああ、そうですね。
逆に僕もだからアミさんの変な話その僕はその大人になってると社会に出てるアミさんしか知らなかったから、
はいはい、
なんかやっぱその尾崎くんって言ってるそのこの喋ってる時とかあとそのさっきのパンツ事件パンツじゃないや
海パンあそうか
空港で海パンにさせられてそのまま車乗って海行くよっていう風になんか強引に拉致られたというそういう話
そうそうそう
あの聞くと僕の中のそのアミさんイメージがもうなんかいい意味でもなんか広まった
という
そういう奥行きもあるんだなと思って、はい、逆にまたちょっとこう、はい、あの厚みが出て面白いなあ
いや面白い
なんかそういうの時間差でこうやって見られるっていうのも、
はい、
なんか人の出会いの面白さだな
うん確かに、はい、
そうですね
感じるのが今20年後のに助丸さんがどういう形でどういう喋りをしてるのかもうもはやその時も結構落語っていう概念じゃないものがねできてるかもしれないしねこう
そうですね
そうそうそうなんかそういうのがまたあったら面白いなっていうふうに今日は妄想しながら聞いてました
そういやいや楽しみですね20年後はもう
ねすぐだ
よああそうですね
そう
だって極端な話そのだってついこの間まで中学生だったなと思ったのがもうこんなになったのか、うん、こんなに時が経ったのか
あ、ね、それずっと変わらないもうそのついこの間まで高校生だと思ってたのあのもう30年以上経ってるんだけど、
はい、
そう。
不思議ですよね。
それはずっと変わらない。
そうなんだ。
不思議なもので。
怖い、怖いです、日々。気持ちは15歳っていう。
ずっとずっと変わんないじゃないですか。あ、アミさん、その、コモ先生言ってましたよ。その、アミさんは、その、年中幸せそうな顔してるっていう。
そう
ずっとずっとなんかそのなんか幸せそうな顔してるっていうことは言われてたのを覚えてます。あみちゃん、あみちゃんはそうなんだよなって。年中ハッピーだもんねっつ
って。変わってない感じだね。
全然、うん、いや、あみちゃん全然変わってないです。
いやー、そうか。こうやって言われて
る。確かにずっとこう、ずっと笑顔なイメージがあるから
。そうそうです、そうです。うん、なんかそこすごい安心しましたもん。そのね、あの海パン事件もそうですけど、ああ変わってない変わってない、アミさん変わってないって思って。
無茶苦茶な感じで、おさきくんだけですけどね、こういう感じは。なんか
ああ
逆に、
あ本当
ですよね。それもなんかおさきくんだってあのさすがみんながアミさんって怖いんだよってみんな思ってたらすごい面白いね。
確かに確かに確かに。確かにおさきくんだけじゃなくて周りが思ってたら、
ああそうなんすかね、わかんないですけど。
いやいや、だから本当にそれこそ人の人目相手に委ねざる得ないから、ね、印象はね。
ええええ、まあ捉え方はね人それぞれですから、
そうそう、楽しめるのが。いやまた本当違う形になったな、これ面白かった。
、うん、ありがとうございます。はい、
います。
じゃあ本日のゲストは大学院生落語家の江島屋尾崎春彦助丸さん。
めっちゃ棒読みの
棒読みだ。ただワードつ並べただけじゃない
ですか、読んだっていう。
はい、マトバイチゲストに対する扱いが存在で、
いやもう一応あのね、あのリスナーの方ね、いらっしゃる、あのね、何名聞いてる人やか分かりませんけど、アミさんはそういう方です。こういう方なので、ちょっとショック受けたとか受けないでください。本当こういう方なんで。
なるほど、今日素が出ちゃったっていう、
素が出たってことで、
新たなアミさんっていう、
はい、新たなアミさんで、ね、よかったらぜひぜひってことで。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。